健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月1月のテーマは人生と食生活を考えてみようです。1月の第2週からいろいろとですね、人生と食生活ということで、こう妊娠期から乳児期、幼児期、思春期といろいろと、ね、気をつけなければいけない食生活のお話を伺ってまいりましたが、はい、さて今週は成人期から高齢期の食生活についてお話を伺ってまいります。まずこの成人期の食生活、どんなことに注意すればよろしいですか。
まずあの成人期のライフスタイルというのは、まあ、個々の日常的なその生活環境と、あるいは社会環境にいろんな対応なんですよね、はい、そのために病気とか特に生活習慣病の発症をきたしやすい年代がまあ成人期なんですよね、はい、で成人期の中でも特に壮年期、実年期という、まあ、40歳前後ですね。でこの時には、まあ、半健康状態に陥りやすいと。で、まあ、あの年を取ることによって体の機能の低下、あるいは精神的な、あるいは心理的な変化が生じてですね、それに伴って、まあ、ストレスなんかで心身の不調を感じるようになるわけですよね、はい、さらにその生活状況によっては生活習慣病というのが誘発しやすくなってくる時期だというのが、まあ、成人期なんですよね、
はい、生活習慣病、これと食生活かなり、ね、深く関わってますよね。
はい、はい、この生活習慣病のまあ危険因子と言われているのが肥満、高血圧、それからまあ中性脂肪とかコレステロールの高い値、それから高血糖ですよね、はい、でこれを見た場合にまずあの肥満についてはその男性が40代で女性が60代がまあ肥満のピークとなっているんですよね。で高血圧の男性の場合は60歳でだいたい 62.8% で、高血糖の場合は60歳では 30% を超えていると。中性脂肪とかコレステロールの高い値の割合というのはだいたい30から60歳ぐらいで約半分ぐらいを男性の場合は超えていると、
はい、
で女性は50歳代になっていくと急にそのコレステロールとか中性脂肪が増えて、まあ、50歳まではいいんですけど、はい、それを超えると急に 60% ぐらいがそうなってくると、
はい、急に高くなりますね。
そうですね。40歳から74歳ぐらいまでのメタボの状況を見てみると男性では2人に1人、女性では5人に1人ぐらいがメタボと言われているということなんですよね、
はい、
一方その栄養素の中で不足しがちなのはやはりカルシウムなんですね。そしてその過剰な摂取がその心配されるのが食塩、それから脂肪なんですよね。でだいたい食塩の、まあ、摂取目安が男性では1日に 10g 未満、女性では 8g 未満というのが一応それを、まあ、目安に摂取をしましょうということなんですよね。
はい、いや、いろいろ肥満とか高血圧とか中性脂肪とかちょっと耳の痛い、ね、キーワードがたくさん並んでましたけれどもあのね、カルシウムが不足しがちといえば更年期は、ね、結構そういう時期ですよね、はい、更年期はどんなことに気をつけたらよろしいですか。はい、
更年期になるとですね、卵胞ホルモン、まあ、エストロゲンという女性ホルモンですね、その分泌が減ってくる。それによって脂肪の代謝、あるいは糖質の糖の代謝および骨の代謝に変化が見られてくるんですね。特にその脂肪の代謝においてはエストロゲンが多いときにはその血清指数を調整してたんですけど、それが減ってくるとその機能が低下するために今度は女性でも内臓脂肪型肥満になってくるんですね、
はい、
それでまあメタボに移行すると。ですからその閉経期を要するに更年期の頃から太ってくる人が多くなってくると。
あ、それでね、先ほど50歳代で、ね、急増して 60% を超えると、ね、おっしゃってましたけれども、は
い、そのカルシウムをやっぱり取る必要がある、
はい、
それが、まあ、骨の中のカルシウムって非常にそれを少なくなってくると脆くなってくるわけですよね、
はい、
でまあ、どうしても更年期以降っていうのはそれが不足しがちになってくると。でしかもそのどうしても更年期以降は脂肪分の少ない食品ですね、であの牛乳をスキムミルクとかあるいは低脂肪乳に変えて、であの肉類というのは脂肪の少ない赤身を食べるとかですね、
はい、
で脂肪の摂取を控えた治療法を工夫する必要があるんですよね。でそれが、まあ、あのきちっと健康管理につなげる、あるいは自己管理能力 に身につけるような生活習慣をすることが更年期の場合は特に大切だと言われてるんですよね、
はい、今までとはやっぱりちょっとね変えていかなければいけないわけなんですね。
はい、
さてその後高齢期になった場合、食生活はどんなことに気をつければよろしいですか。
はい、高齢者を取り巻く食環境あるいは社会環境には個人差がしかしそういうのかなりあるんですよね。
はい、
人によって早くその老眼になる人もいるし、でなかなかならない人もいるし、それからまあいろんなその歯のなんかでも長く80歳まで何本も20本っていうんですかね、
いますし、
はい、そういうことが随分個人差が生じるんですよね。でそのためにその低栄養が少なくならないように、はい、食べ物嗜好品とか調理方法に工夫する必要があるんですよね。
はい、
で食べたい料理、食べやすい料理、それから食べやすい食器というの
食器も、
はい、いかにその食べやすいかということなんです。そういう食器と料理とその食べたいものですね、
はい、
そういうのが提供するのが基本なんですよね。
はい、
その年取ってどうしても水分補給も重要でですね、それから嚥下飲み込む時にですね、いろんなむせないようにのような食事や食材とかですね、
はい、
調理方法とかも考える必要がある。それからしかも栄養状態の低下によって合併症があるので、そういう栄養のバランスも十分なその年に合わせた栄養の補給も確保も必要になってくるわけですよね。だからそういうものを全部兼ね備えて、やっぱりいろんな飲み込む力とか噛む力も含めてですね、高齢者の場合にはそういうのを考えた食事を取る必要があるということなんですよね。
はい、まあ、人によってね、いろいろ個人差があるということですけれども、ね、やっぱりこういろんなことに気を使わなければいけなくなるわけですね。はい、さあそして最後にですね、日本人はだいぶね、こう長寿の国となっていますけれども、ね、この長寿力を高めるための15か条というものがあるそうですので、はい、ぜひ教えていただきたいのですが、
これは長寿者が多い地域とか食生活なんかを調べた結果からですね、
はい、
次の15か条というのが大切とされているんですよね。
はい、
まず一つ目ですね、食塩は控えめに。二つ目は脂肪、特に動物性脂肪を取りすぎない。それから三つ目が野菜と果物をたっぷり摂ると。から4つ目は乳製品、牛乳とか、
はい、
そういうものを取るという、まあ、これカルシウムの補給にもありますよね。
はい、
5番目は魚とか大豆なんかで良質の良いタンパク質を取ると。6番目は食事は大勢で賑やかにと、
はい、
から7番目は食材はバランスよくと、偏ったものしか食べないんじゃなくてバランスを取ると、
はい、
8番目は1日のうちに1食は体に優しい食事を、それから9番目はタバコを吸わない、
吸わない、
で10番目はお酒を飲みすぎない、
はい、
11番目は太り方には中くらいと、あまり太りすぎないと、
はい、
中くらいということですね。12番目は足が丈夫という、
足が丈夫、
これ年取ってくるとやっぱり歩けるということによって運動が違うんですよね。
はい、
13番目ですね、
はい、13番目、はい、
長生きは勝ち取るものだと、
あ、勝ち取るものなんです ね、
そうですね、
はい、
で14番目は前向きに明るく楽しく生きるということですね。
はい、
で15番目は社会参加を積極的に、要するに閉じこもらないでいろんな人と交流ですね、
はい、
そういう人との交わりを大事にするということなんですよね。
はい、
それが15か条ですね。
なるほど、これがこう長寿力を高めるための15か条ということ、
そうですね、言われてますよね。
はい、ということでぜひ皆さんも、ね、これらに注意をして長生きを、ね、はい、していきたいですよね。
健康であって長生きですよね。
そうですね、はい、そして楽しく、
あ、そうですね、
はい、ということで、今週は成人期から高齢期の食生活についてお話を伺いました。今月1ヶ月は人生と食生活を考えてみようと題してお話を、ね、はい、伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。